障害に寄り添う、みんなでつながる、世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは、障害に寄り添う、みんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。春夏秋冬、四季の中でも特に秋が好きという方は多いと思います。食欲の秋、今年は新米がお高いですね。そしてスポーツの秋、まもなく開催される東京2025デフリンピックも楽しみですね。そして芸術の秋、ちょうどですね、今月私が司会を務めるいきいき世田谷文化祭というイベントが開催されるんですね。ぜひ遊びにいらしてほしいなと思っているんです。日時は11月13日と14日の2日間あるんです。時間はいずれも午前10時から午後3時30分まで。会場は世田谷区民会館、世田谷イーグレットホールとなっています。園芸大会だったり、作品展示、そして特別公演など、さまざまな文化に触れるいい機会なので、この秋感性を磨いて充実した時間を一緒に過ごしていきましょう。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は、障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。本日のゲストは、社会福祉法人世田谷ボランティア協会から福祉事業部部長山内聡さん、そしてケアセンターフラットの施設長井出智之さんをお迎えしました。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
世田谷ボランティア協会は、世田谷の町に暮らす人々によって支えられている民間のボランティア団体として、ボランティアの参加者とサポートを希望する人々をコーディネートしたり、学校での体験教室や授業協力、あるいは災害時のボランティアなど、幅広く活動を行っています。以前この番組でも、多摩川ボランティアビューローで開催しているカフェの様子をスマイル情報局でも取材したことがありましたが、世田谷の中でいくつか拠点があるとお聞きしました。山内さん、どういった拠点があるんでしょうか？
はい、世田谷ボランティア協会としては大きく分けて、福祉事業部とボランティア市民活動推進部というふうな2つの事業部で分かれています。でボランティア市民活動推進部の方では、ボランティアビューローというところで、各、地域ごと、世田谷、多摩川、北沢、烏山、砧、すべて5地域にビューローとして拠点があります。で福祉事業部は、世田谷地域下馬を中心に、活動をしています。
福祉事業部としての活動っていうのはどういったことが多いんでしょうか？
はい、福祉事業部の活動としては、主に障害のある方の支援、もしくは高齢、認知症であったりとか、そういった方々の支援を、さまざまな形で、支援を活動をしています。
その福祉事業部の中の一つで、ケアセンターフラットっていうものがあるんですね。
そうですね。で、
はい、その施設長が井出さんということで。
はい、そうです。
ケアセンターフラットっていうどういう施設なんですか？
はい、ケアセンターフラットはですね、障害をお持ちの方が通っている施設なんですけれども、主に人生の途中で病気や怪我によって後遺症を負ってしまった方々が通ってリハビリテーションをしている施設です。
ちなみに、この世田谷ボランティア協会、団体としての活動っていうのはどのぐらいなんでしょうか？
もう40、来年で45年です、実は。
すごい、
はい、長く。で福祉事業部としては、はい、1996年からの活動になってます。
はあ、山内さんはもともとそういう福祉関係のお仕事されてたんですか？
そうですね、もともと福祉関係の仕事を別の地域でしていました。
あ、そうだったんですね。はい、 で世田谷にご縁があってということで。
そうですね、はい、15年ぐらい前ですかね、に世田谷に来ました。
なるほど。ボランティアのサポートを必要とされている方ってたくさんいらっしゃると思うんですけども、普段の生活の中ですとどういう希望があったりするか教えていただけますか。
はい、主にですね、地域の方のご相談を聞くのは、ポート世田谷という相談支援事業所があるんですけれども、そこでいろいろな困りごとに関して、ご相談を伺っています。ボランティアのご紹介だけではなくて、そこから福祉サービスと呼ばれる障害のある方が利用するサービスにつないだりとか、そういった支援もしています。
やはり障害のある方だったり高齢の方、
はい、
あとはシングルマザー、福祉の対象となる方々っていうのは日頃からのサポートってすごい必要かと思うんですけども、
はい、
意外と知らないんだよね、こういう場所があったなんてっていう方も多いんじゃないかなって、
とても多いです。
あ、
それでもその、多いんですけれども、去年の実績だと実人数で300人の方から、ご相談をいただいてっていう形で、相談数としては3000ほど、はい、
そうなんですね、
の相談を受けてます。
でもまだまだもっともっと寄り添いたいっていう気持ちの方が多いですよね。
そうですね、これ以上でも増えたらどうしようかなっていう正直なところも実はあるんですけれども。
それはそうですよね、はい、世田谷ボランティア協会2つ大きく分けてあるって言ってましたけども、
はい、
福祉の他にもう一つは
ボランティア市民活動推進部という、はい、事業部が主にあります。
それはなんか例えば災害が起こったりとか、
はい、
そういう時にお役に立ちたいっていうそういう団体だったりするんですか。
そうですね、災害の時のまさにこの間、9月に大雨が降ったじゃないですか、
はい、
あの時に実は浸水の被害が目立たないところで下馬地区とかもありまして、
下馬でもあったんですね。
ありました。でそこのにボランティアをコーディネートしたりとかっていう事業として災害ボランティアがありますね。
はい、ボランティアの、人数って言ったらいいんですかね、会員数って言ったらいいのかな、どのくらいの方が登録されていらっしゃるんですか。
詳しくは分からないんですけど、結構多くの方が登録をされていて、そういった活動に、することできませんかって声かけすると、この間もですね、多くの方がとても協力をしてくださってます。
素晴らしいですね、
はい、
でも日頃のネットワーク作りだったりとか、はい、そういうところがすごいこう理にかなっているというか。
おっしゃる通りですね。
ですよね、
はい、
では井出さんにもお話を伺いたいんですけども、はい、フラットでの、ご相談みたいなのってどういうことが多いですか。
やっぱり人生の途中での病気や怪我による後遺症を負われた方々なので、一時的にお仕事を休職されていたりですとか、あと今までやっていたことが当たり前にできなくなってしまったですとか、
はい、
そういった日常生活の困りごとみたいなご相談が多くてですね、今困っていることをみんなで解決したり、苦手になったことをどうやって工夫すれば困らない生活ができるかといったような観点でリハビリテーションをしていますね。
それは結構個別で相談が可能なんですか。
そうですね、福祉事業部の方で、先ほど山内が言ったように、ポート世田谷という相談支援事業がありまして、
はい、
最初は窓口としてそちらの方に相談が行ったりですとか、ケアセンターフラットの中にも、中途障害の方たちは高次脳機能障害という障害を持たれる方が多いんですけれども、はい、その高次脳機能障害の相談窓口というのを設けてまして、まずはその相談の窓口に最初にご相談があって、そこから、どういった施設を利用されるのがご本人にとって、いいリハビリテーションになるかなという形で、フラットの方をご利用される方もいらっしゃるという流れになってます。
わかりました、ありがとうございます。さあ後半もたっぷりお話を伺っていきたいと思うんですが、ここでリクエストをお聞きしたいと思います、
はい、
今回山内さんのリクエストになるのかな、はい、
なるのかな、
はい
はい、
どの曲をかけましょうか。
はい、私たちボランティア協会が下馬地区で、さまざまな、福祉団体と、コラボレーションをしてですね、やっている極楽フェスというイベントがあります、そこには高齢、障害、下馬図書館、子ども保育園ですね、さまざまな機関と協力してイベントを作り上げているんですが、その地区を回るときにみんなでこうちんどん屋形式で回るんですけど、 踊りながら行くんですね、
はい、
その踊りながらの音頭です。極楽音頭という曲があります。
すごく賑やかな感じがしますね。
そうですね、
はい、それではここでリクエスト曲おかけしたいと思います。極楽音頭、山内さんのリクエスト曲極楽音頭聴かせていただきました。本日のゲストは社会福祉法人世田谷ボランティア協会から福祉事業部部長山内聡さん、そしてケアセンターフラットの施設長井出智之さんをお迎えしております。さあ本当にいろいろなお話があったんですけども、やっぱり身近にボランティア利用したいけどもどうしたらいいんだろうっていう方もいらっしゃると思うんですね。ただ先ほど山内さんがおっしゃってたように、まあ、いろいろなこうイベントだったりお祭りだったりそういうところがきっかけで知ることができたっていう方も多いと思うんですが、まもなくお祭りがあるんですよね。
はい、
はい、
ご近所市という、うん、お祭りはもう実は9回目になるんですけれども、
はい、うん、
三軒茶屋のふれあい広場で、うん、声優の前、茶沢通りの声優の前ですね。
そうですね、
はい
はい、
で開催をされます。
屋根もあってね、いいですよね。
おっしゃる通りですね、
はいはい、
全天候型とまでは言わないんですけど、
うん、
半分は屋根ないので。
そうですね、
はい、
どういった催しがあるんでしょうか。
このご近所という言葉の意味がすごい深くてですね、
はい、
ご近所っていうのは障害のある方も高齢の方もお子さんも学生も商店街もみんな含みます。ママ、うん、パパもママも、
うん、
でそういった方たちが、まあ、ここのイベントによってお互い知り合える機会になればということで、
うん、
なのでコンセプトでまんまるなご近所作りましょうっていうコンセプトで、
うん、
我々、まあ、ボランティア協会、これは福祉事業部もボランティア活動推進部も、
はい、
まあ、一緒にですね、
うん、
力を合わせて行って、もちろんフラットのメンバーにも、
はい、
参加をしてもらってます。
わー、いいですね。あの福引き抽選会があったりとか、
はい、
スタンプラリーとかがあったりとか。
そうですね、
あとは面白そうだなって思ったのがこの初めてのお店屋さんっていう、
はい、
これすごいいいなって思ったんですけど。
これ大好評なんですよ。
ですよね、
お子さんに。
私も娘がいるんですけど。
あ、そうなんですね。
4歳なんですけど、
はい、
いけるものかな、大丈夫でしょうか。
どうぞ。4歳でも全然大丈夫です。
は、はい、具体的にどういったことをしますか。
様々協力をしていただいている商店街の、
うん、
例えばインドカレー屋さんとか、
はい、結構有名な、三茶でも有名なお店多くって、
多いですね、
うんうん、
はい、いろいろなところに店員さんとして入ってもらいます、
は
い、でいらっしゃいませっていう形で、
はい、
でその時に実はねエプロンをつけてもらうんですけど、
うん、
そのエプロンは、
はい、
うちのポート世田谷の相談に来てる方たちが手芸部でこうやって今縫って作ってくれてます。
手縫い、
手縫い、
めちゃくちゃ心こもってますね、
はい、
それをちっちゃいキッズたちが、
そうですね、
で、
はい、
いらっしゃいませってね、
はい、
いいな、つながってますよね。
そうですね、そんなつながりをすごい大切にしていて、
うん、
実はこのチラシを数える作業とかも、
はい、
フラットのメンバーにねお願いをしたりとかしてやってもらってます。
ファクトリーアイさん、
はい、
ゲストにも来てくださったんで。
そうですね、昔来てますよね。
そうなんですよ、
はい、
とっても、
よくてます。
うん、おしゃれだし素敵な、ね、はい、お洋服だったりいろいろ作ってらっしゃいますけども、はい、わー、いろんなお店が出てますね本当に、
はい、
なんかプレゼントとかもあるって。
そうですね、福引きに参加をしていただいて、うん、
はい、
まあ、実は福引きに参加するためには、
うん、
ここのお店にいろいろなゲームがあるんですけど、うん、この会場の中に、
うん、
例えば一番毎年やって好評なのはおばあちゃんたちが当たりカードっていうのをやってくれて、うん、
はいはい、
これは高齢施設から来てくださってるおばあちゃんなんですけども、
うん、
おばあちゃんがこうやって3枚ぐらいカードを持ってね、
はいはい、
どれが当たりですかってお子さんに、
うん、
まあ、言って、うん、まあ、当たりを引いたらスタンプがもらえるっていう。
へえ、いいですね。
おばあちゃん優しいからこうやって見しちゃうんです、こうやって表にどれかな
って知らー
っていう形で、
うんうんうんうん、
なんですけれども、
はい、
そういった形で普段認知症のおばあちゃんたちとも話す機会ってなかなかないと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、
そこでスタンプをもらって、うん、
はい、
で福引きを引いて当たったらこのお店が協力をしてくださっている、
うん、
はい、一つずつ全部景品をもらってるんですね、
うん、
それの寄せ集めがもらえます。
すごい、
すごいですね。 はい、
福袋みたいな。
福袋みたいな
感じです。はあ、はい、うわ嬉しい。
備宿のフリーシーブリーズさんのランチ券とかも
多分ここすごい
美味しいです。
大人気のお店。
そうですそうです。なかなか予約取れないかな。はい、
ですね、はい。こういうのをまずやろうって思ったきっかけっていうのはあったんですか。
福祉事業部の中で、はい、あのポート世田谷というところはさまざまな方からご相談を受けていて、うん、
はい、
でやっぱりですね、あの我々だけでは、うん、福祉サービスに何かをつないだだけでは解決はできないんですね、
う
ん、やっぱりご近所の方の理解があったりとかすると解決できることもたくさんあってですね、
うん、
でやっぱりそうするとそういったこう街づくりっていうのがとても大切だなって我々感じまして、
うん、
こういったちっちゃい活動をね積み重ねて、こういったイベントを通して少しでもなんか、
うん、
あの皆さんが、うん、あの理解を障害のある方のことを理解してくださるような街につながってくれるといいなというか、
はい、
今思いを込めてご近所一応やってます。
素晴らしいですね。井出さんはどういう思いでやってらっしゃいますか。はい、
そうですね、あの、うん、ケアセンターフラットの方でも、うん、あのリハビリテーションの一環としてあのいろんな地域のイベントに参加するっていうことはあるんですけれども、まあ、当事者の方々にとっては、うん、普段訓練していることの実践の場であったりとか、それから地域での役割を担うことであったりとか、
はい、
あとフラットをすでに卒業された方たちが地域のイベントの時には集まってきたりするので久しぶりの出会いがあったりですとか、
うん、
そういう意味でも、うん、フラットにとってもイベントへの参加っていうのはとても大きな意味を持ったものになってます。
あ、じゃあみんなが本当に幸せになれる、
そうですね、
うん、
はい、
高め合えるイベントになってますね。でフラット本当にあの知らなくて入って来られたお客様も
たくさんいらっしゃいます、
ね、たくさんいらっしゃって、そこでまたね、はい、つながりがこう広がっていけば一番いいですしね。
本当そうですね、
うん、で子どもたちもそういうところをこう間近で見られるっていう経験というのはやっぱいいですから、
はい
はい、ぜひぜひ集まっていただきたいなと思います。
はい、
改めて情報を皆様にお知らせします。地域障害者相談支援センターポート世田谷が主催するイベント第9回ご近所市は11月15日土曜日11時30分から16時開催です。場所は三軒茶屋のふれあい広場、あなたの街のご近所の商店街からもお店が多数出店、福引き抽選会やプレゼントもご用意しています。また周りの困りごとの相談窓口などもありますので、ぜひお気軽にお出かけください。たくさんのお話ありがとうございました。また次回もどうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。
本日のゲストは社会福祉法人世田谷ボランティア協会から福祉事業部部長の山内聡さん、そしてケアセンターフラットの施設長井出智之さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は10月13日駒沢公園で行われたスポーツの日記念イベント駒スポプレイパーク2025を取材しました。公益財団法人東京都スポーツ文化事業団が管理する駒沢オリンピック公園総合運動場では、子どもから大人までスポーツで作る東京の未来というスローガンのもと、誰もがさまざまなスポーツを楽しく体験していました。11月に開催を控えた東京2025デフリンピックの陸上競技体験や、思いっきり体を動かせるボーネルンド、赤外線銃で仲間と一緒に戦う大人気のフラッグハント体験など、子どもから大人まで気軽に楽しくスポーツに触れられるコンテンツが盛りだくさん。まずは駒沢オリンピック公園総合運動場副所長の辰田康夫さんにお話を伺いました。
駒沢オリンピック公園総合運動場の副所長の辰田康夫と言います。まずイベントの名称なんですけども、駒スポプレイパーク2025と言います。でこれはですね、毎年、スポーツの日に開催しているイベントでして、スポーツが苦手な方、スポーツをやってみたい方、そういった方にですね、スポーツをするきっかけ作りになってほしいということで、毎年 開催しているものです。そうですね、おかげさまで非常に関心持っていただいてですね、地域の方、それからはるばる電車に乗って来られる方、多くの方がお見えになってます。いっぱい目玉があるんですけども、オリンピアンの、金メダリストのバドミントンの選手に来ていただいたりとかですね、お笑い芸人の方が、会場を盛り上げてくれるほかですね、いろんなスポーツ体験ができて、例えばですね、卓球なんですけども、ラケットの代わりにですね、おしゃもじだとかハエたたきの棒を使ってですねやったりとかですね、それから子どもたちにすごい人気のふわふわですね、そういったものが人気なんですけど、特にですね、今までにない企画では、雪合戦、スポーツ雪合戦というのがあるんですけど、それをもうこの、広場でやることになっています。これは、人工的に作るものなんですけども、ですのでちょっと時間で雪を降らせて、そして雪玉を作って、投げ合うというところなんですが、はい、なかなかね、都会のもうこの時期で雪合戦というのはなかなかないんで、ちょっと面白い体験かなと思います。そうですね、雪国の人は懐かしいんじゃないでしょうかね。世田谷マルシェさん、例年参加していただいてるんですけども、世田谷区産業振興公社の方が窓口になっていただいてですね、7店舗、今年はですね7店舗、地元世田谷の名産品とかですね、手作りのクッキーとか、ジャムとかです、そういった物品ブースを展開しています。それから就労支援施設のユニさんとかですね、社会福祉法人の泉の家さんなども参加されて、非常にお客様からですね、人気の場所なんです。今年は皆さんご存知だと思うんですが、デフリンピックが開催される予定なんですね。でこの駒沢ではですね、3つの競技が開催される予定になっておりまして、1つはですね、デフ陸上ですね、それからデフバレーボール、デフハンドボール、この3つの競技がこのうちの駒沢の、体育館とかですね、屋内球技場、陸上競技場で開催されます。入場無料ですので、もう皆さんふるって参加していただきたい。で今回のイベントでもですね、デフ陸上ということでスタートですね、これは耳の不自由な方、耳が聞こえない方のスタートですので、光を頼りにスタートします。そういった体験コーナーがあります。実際にスタートの機械を置いてですね、光を見てちょっと走ってみるという体験もできますので、これあたりもですね、デフリンピック開催にあたって の、 盛り上げになるかなと思っております。ぜひとも参加していただければと思います。
スポーツの秋、いよいよ今月15日からデフリンピックも開幕。観戦は事前登録などの必要なく無料でできますので、ぜひ会場に応援に駆けつけてくださいね。詳しくは東京デフリンピックで検索してください。次回もお楽しみに。世田谷ハートステーション、障害に寄り添う、みんなでつながる、いかがでしたか。11月15日三軒茶屋で開催されるご近所市、いいですね。ご近所っていうこの言葉にもすごい深い意味があって、あったかくていいイベントだなって思いました。フラッと顔を出してみようかなって思ってます。さあ、番組ではあなたからのメッセージも募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com までどうぞ。次回もお楽しみに。お相手は小林奈々江でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。